今週も始まりました浮いてるラジオ、林環奈と
伊達彩でお送りしています。
本日のゲストはなかなかものすごい経歴の持ち主なんですけれども今はゴールデン街で秘書というお店をやってらっしゃるおみっちゃんこと佐々木美智子さんです。よろしくお願いいたします。まずですね、このおみっちゃんなんですけど、今私が一番憧れている先輩といいますかまあざっくりちょっと経歴を紹介しますと、北海道で生まれて上京してまずおでんの屋台を引いて、その後日活の編集、
はい、
それから写真の勉強をして、はい、その頃にちょうど日大闘争があったので、はい、その全教徒の人たちと一緒に写真を、はい、中に入って写真を撮って、でそこに関わりつつゴールデン街でまずムササビっていうところをされたんですよね、はい、でその後ムササビを閉めた後に歌舞伎町でゴールデンゲートというお店をされて、はい、でその縁ですと龍馬暗殺の亀
スチルを、ね、
はい、されて、でそれを辞めた後にスペインに1年間旅行ですよね、
はい、
で戻ってこられてまたゴールデン街で黄金時代というお店をされて、
はい、
次はブラジルに行かれてミモザ館というレストランバーとゲストハウスを経営されて、はい、それが9年ぐらいでしたっけ。
そうですね、アマゾンのマナウスで9年いて、ね、それからサンパウロ、
はい、に行って日本語図書館
を、はい、そうです。
でその後日本に帰ってこられて、一時期大島で観音堂のお世話みたいなのをされて、
は
い、
19年間、一番長いんです。
へえ、
生まれ故郷は18年、
はいはい、
18歳までしかいなかったんで、はい、今まで一番長いんですね。これがもう不思議な縁で、アマゾンにいた時の関わりがなぜか
大島でできて
出会ったっていう不思議なご縁で、
はい、でそれで今はまたゴールデン街で秘書というお店をされてますね。そうなんですよ、
たまたま何かやらなくちゃと思って、はい、招き通りに中ちゃんっていう店があるんですけど、はい、そこ土日だけやらせてもらってたのを、はいはい、たまた NHK の小さな旅というのを取材されて、
はいはい、
それを見て、昔私がムササビやってる時に、はい、その後やらせてって言って、はい、長谷由里子さんっていう方が現れたんですね、はいはい、それで全部電話かなんか即位抜きで彼女に渡して、はい、私は違う店をやったりって、
はいはい、
そういう関係で彼女が約10年前に病で倒れられたんですね。それでその小さな旅を見て2日間ね、ゴールデン街でお店やってるんだったら今自分の店が大変なんでやってくれないかっていうことで、ゴールデン街今どんな風に変わったかも考えずに引き受けちゃったんだ、はい、もうそそかしいから
だいぶ変わりましたか。
もう全く変わっちゃって、でも私は昔からのみんながここで語り合う場を私は提供するだけで、
はいはい、
私はただいつもちょっと引っ込んだところにいて、はい、皆さんの話をで、なんかやばいことがあると出てってちょっと、は
い、仲裁するみたいな感じで、
そのくらいの気持ちで、それですから未だにこう今のゴールデン街に馴染めずに、馴染めずっていうか、はい、最初の方針通りみんなが語り合う場としての開放区を、
開放区ですよね、この本のタイトルにもなってるように、
そりゃ外人とか、はい、いろんな人たちをいっぱい来てもらって、はい、繁盛すれば一番いいのかもしれないんですけど、はい、そういうやり方は私はとても嫌なんで、それで未だにたまたま上がってきた人が、外はものすごい喧騒、はい、すごいもう人通りがいっぱい、ここはなんと静かなんだっていうくらい全く別世界なんですけど、
はい、今その結構外国人の方が増えてるっていう、はい、来てほしくないっていうのは要するにあんまりコミュニケーションが取れないから
ですか。取れないんですね。それと外人の方の飲み方っていうのはやっぱりこう、はい、わーって騒いで飲むのが好きなんですね。
語り合うっていうよりもサッカー、
そうそうそう、で私は大好きなんですけど、はい、ここはそういう場じゃない、
ここはそういう場じゃない、
それをこう守りたいという。
なるほどね。まあ今結構観光客の外国の方が多いですよね。
そうですね。
ですから日本に定住してて、日本、まあ、語りたいというような方はもちろんウェルカムってことですよね、
たまにだから日本の方が、はい、こういう店だったら行ってみたいという外人を連れていらした時には、歓迎してます。
なるほど、
はい、
今ちょっと話が変わるんですが、
はい、
今日のおやつを紹介します。今日のおやつは、はい、カカオさんのホワイトチョコとビターとフォンダンです、
はいはい、
ちょっとじゃあお味見してみますかね、
はいはい、いただきます。 さんって
あカカオっていうお店の名前がある
あそうなんですか、うん、
中トロッとしてる、
うん、おいしい
おいしいね、うん、でこのすごい経歴を一個一個紹介していくともう多分一日じゃ終わらないんで、はい、新宿私の解放区っていうおみっちゃんが書いた本が今売ってますので、
はい、
ぜひそれをまあ読んでいただくと、はい、どのような人生を過ごされてきたかっていうことが分かると思うんですが、
あのその本は北海道新聞の方が、はい、たまたまお酒一緒に飲んでてそれで話が、はい、あすごく面白いので取材させてくださいって6年かかって、
はい、取材してくださ
って相当な時間取った
そうですね、
もちろん新聞社の仕事じゃなくて個人で取材したんで、はい、私が遠いとこ行ったらそこまで来てくれたり、北海道新聞だけど東京支社にいたり、
はいはい、
また札幌に戻ったりそういう仕事をなさってる中で
仕事の合間に
っていうか合間に来てくださったんで、まあ、そういうこともあって時間かかったのと、
はい、
なかなか私が過ごしてきた時代をね、
はい、
理解してもらうのに難しかったんですよね。前教と時代がどうだったかっていう表現するのが難しかったこともあって、はいはい、そう
です
ね、
多分この方が私と1歳ぐらいしか変わらない方なん で、ね、多分子供時代で、子供っていうか生まれてるけれど知らないみたいな感じの、
そうなんですね。だから私も表現の仕方は難しいのと、
はい、
理解するのも難しい。でももう根気よくね取材してくださって、
はい、
私が喋ったことをもう膨大な量あったんです、はい、それを札幌の出版社の人と岩本さんという、はい、その新聞記者の方が共同でねこう省いたり、はい、あのまだほら生きていらっしゃる方もいるから、
はいはい、
あまりね
悪くも書けない
悪いことも書けないということもあったりして、やっとその一冊が出たんですけど、
はい、
自動車さんの社長も元東京で出版社に勤めてた方なん で、
なんで、ね、
ベテランなんですよ、
はい、
だからものすごいまとめ方もうまいのと、
はい、
そういうことで立派な本になりました。
ぜひ探して読んでいただきたいと思います。で私この本なんかちょっと印象的というか、まあ、やっぱり一番最初の戦争体験っていうのが、
はい、
やっぱりその後の人生観に結構大きく関わってるのかな、うんね、っていうのをちょっと感じて、それは大きいです。
小学校5年生の時に、
はい、
北海道根室市は大爆撃の市街戦どころじゃないんです、
はい、
一方的にちょっと離れたところの空母から、
はい、
あの爆撃機が百何十台です、延べ1日に、もう朝5時から夕方まで百何十機ですね、延べ町は全滅したんです。
あ、そうなん
だ、ね、もう東京もね大空襲がありましたけど、はい、根室もというのは千島に厚島まであの日本軍が行ってましたので、はい、陸海空軍全部基地があったんですよね、はい、根室市に、
あ、
それで爆撃されたんですね、はい、ですから五音が聞こえて5時に聞こえた時に遊軍機かと思って、
は
い、みんな町の人たちは手を叩いて、
あ
ーやーってやったら突然ババーってやって、襲撃されて、
はい、
もうその時の体験がすごい、パイロットがずっと加工してきて、
はい、
機銃操作、
はいはい、
狙うんです。でそのパイロットを見上げた時にパイロットが私の顔を見てニヤッと笑ったんですよ。
それってどういう意味だと思います？子供ですよね、子供に対しても。
それで、
はい、
その弟が4つか5つだったんですね、はい、その子がねわこうバーッとしょいだのほら羽の下から落とすは綺麗なんですよ。で弟はあ綺麗って飛行機の方に向かって走っていくんだ、私は危ないって抱き止めて地面に伏してでババババババってこう両脇にこう、はい、パッと見上げたら、
はい、
パイロットが黄色いマフラーかなんかしてて、この大きな眼鏡のところからニヤって笑って、
はい、
でそれを後から、
はい、
家の者に言ったら、
はい、
そんな見えるわけないお前はすごい妄想家だからって言われたんですけど、
はい、
実際に同じ経験してる人が何かの本で読んで、
はい、
私のね見たものは嘘じゃなかったという。
それってやっぱり小さな子供に対してもざまあみろっていう気持ちで言ってたと思います、それともちょっと脅かしたとかいう感じなんですか、
ね、いやなんか結構楽しんでるんでしょうね。
あの
まあなんでしょう、犬や猫のように
追い回すみたいな感じで、
そうそう、それでね、で実際にはもう爆弾落としてるから。
そうですよね。
で私の家は郊外だったんで、
はい、
街の中じゃなくて、
はい、
郊外だから自然がいっぱいあるところだったんで、
はい、
そういうところで女の子が 子供をね、はい、弟をあれして地に伏したのを見て、はい、なんかなんだろう面白があったのかなって気がします。そういう経験があるんで、はい、今思うと畳をね、はい、壁に立てかけて、はい、うちの父なんかは、はい、爆弾からね、
あの縦にするっていう、
そんなこと何の役にも立たないけど、はい、初めての経験なんで、はい、みんな本当に必死になってね、はい、隠れたり逃げたりしました。
やっぱり防空壕とか
防空壕にねみんな入って、はい、私は防空壕は一回も入らなかったんですけど。
それはなぜですか？
というのは、はい、弟たちがどこ行ったか見えないんですよ。でも心配で、はい、もう全部兄貴も姉たちも戦争のためによそに行っていないんですね。だから守らなきゃいけない家を、
家に残ってた中では一番年上だったっていうこと。
そうなんです。それで弟たちを守らなきゃいけないっていうことと、はい、家を守ろうっていう気持ち
になる。あ、けなげだ5年生なのに。
それでもう焼け出された人たちが町からみんなあの毛布みたいのをかぶってね、はい、それで逃げてくるんですよ、はい。で私の家は郊外だったから燃えてないでしょ、はい、そしたらもうなんだこの家はってレースのカーテンが窓にあって引きちぎっていったりするんで、人間って醜いなと思って、ね、自分に比べてね家がまだ残ってて、うん、レースのカーテンが下がってるのを見て腹を立てて引きちぎっていく大人の姿を見て、はい、私は人間って醜い自分の立場があればね、
う
ん、こんなにそういう風になるのかなと思った時が、うん、まず一つ大人を信じられるかというか気持ちがありましたね。
まあ、何もない時だったらいい人かもしれないけど、はい、そういう時にその人の本性みたいなのが現れちゃったりとか、
うん、そういう時に見た光景がね、はい、未だに今でも忘れられませんね。
なんかそのお兄さんも戦争で亡くされてますよね。
そうなんです。あの2人兄がいたんですけど、はい、1人は長男だったんです、はい、それで私はもうすごい広い土地があって、はい、両親は長男に牧場をやらせたくて、それで帯広畜産大学に行かして、はいはい、卒業していざこれから牧場やろうっていう時に、はい、結局徴収されるんですね、はい、それで背も大きくて体格も良かったんで広州合格っていうのかな、
はいはい、
一番いい上がりで
適してると言われちゃったってこと。
それで入隊したんですね、はい、旭川の連隊第7連隊かな入隊したんですけど、はい、結局背も高いし家もそこそこの家庭だったんで、
はい、
近衛師団の騎馬隊一番ね、はい、天皇陛下のすぐそばで
結構エリートが行くところですよね。
そこにね推薦されたんですね、はい、だけど兄貴はもうすごく穏やかな性格で、はい、僕は家族をね養わなきゃいけないから、うん、普通の兵士でいさせてくださいって辞退したの、はい、そしたらあの時代ですから、うん、お前は天皇陛下のために死ねないのかって言ってリンチされて、はい、外にほっぽり出されて、はい、結局肺炎になって死んだんですよ、うん、それでそれがやっぱり小学校でしたから、うん、兄がお骨になって帰ってきた時に、はい、初めて戦争で死んだ人の、はい、それで軍楽隊軍じゃないと思う多分高校かなんかの文学隊みたいな吹奏、はいはいはい、そういう人たちが来て演奏した中、はい、早々行進曲を奏でながら、はい、何十人かの人たちがね骨を持った母がこう抱えて、はい、その後ね文学隊がこう鳴らして、はい、それを私も迎えに行って、はい、でその時の早々行進曲あと、まあ、町の人たちは神に逆らった家ということで、はい、母は大事な息子をね殺された悲しみとそれからお神に逆らったという
そういうのは結構みんなに言われちゃうわけですか。そうです。
小さい町だからみんな分かっちゃうでしょ。そういう意味では母は肩身が狭い思い
そうです、ね、
だけど大事な息子をね死なしてしまったということですごくもう性格が変わったんですよね。ガラッと変わってそれ変わったっていうのは戦争終わってからです。戦争終わった時に出口ワニ三郎さんっていう人が、はい戦争を思うときは戦争反対してずっと牢獄につながれていたっていう人を知ってそれで母はそういう立派な人もいるのに自分は守れなかった息子をね守れなかったということで大本家に転居したりしてそれに対して私たちは子供わからないから反発したりして でとにかくもう天皇家が大嫌いだったんです。そういう天皇陛下のために父、はい、兄を殺されたと思って、ね、私をすごい可愛がってくれてた兄だったんで、もうその頃からもうずっともう天皇家とか戦争がもう一番嫌、
そうですね、う
ん、それがもう染みついちゃって、そういう小さい時にね、なんか嫌な思いっていうか、
でもしかも戦死じゃなくてリンチですもんね。
そうなんですよね、うん、そうそう、
だから先ほどのそのカーテン引きちぎったじゃないけど、うん、そういう普通の状態じゃない、うん、ところにみんなが精神状態がいっちゃうっていうのが戦争っていう感じしますよね、
それであの兄が死んでから親友がねお線香に来てくれたんです、はい、そしたらその親友の方がタバコをね仏壇に供えてくれたの、はい、で栄太郎さんが好きだったからってタバコで、母がその時には母が初めて泣いたのを見たの、うん、どうしてって後で聞いたら、うん、死ぬ時にね、はい、隊長さんがすごく可愛がってくれてたんで、死ぬ1日2日前に母に電報を送ってくれた、はい、で母はもう行った時に兄はまだ意識あって卵を食べたいって言ったっていうの、うん、でもう旭川の町中探してやっと卵3つ見つけてきて、はい、どうやっても食べないんですって、茹でても生にしても3つをこう別々にやっても食べない、こんなに苦労して買ってきたのに
貴重な卵ですよね、
食べないのかなと思ったんですって。その時にタバコと卵聞き間違えてた、あで、まあ、病気ですぐ死ぬあれだから言葉 もはっきり言えない、ただ卵は欲しいって言ったっていうのを、それでね親友がたあのやってくれたタバコを見て、それで母はね、はい、もうすごく初めて泣きましたね、それを聞いて、それは私もそばで聞いてたんですけど、はい、その母の親がねどれほど息子を失って大好き、それでね後からその兄の部屋を、はい、鴨居が一尺ぐらいある大きな鴨居なんです、はい、そこの中に手を入れて掃除したらタバコの朝日かな、なんかね親には内緒で吸ってたんですね。だから帯広時代に吸ってたんだけど、はい、うん、親の手前隠れてその隠してたのが腹がいっぱい出てきて、
出兵された時は何歳だったんですお兄さん。
あですから、
うん、もう成人はされてた、
成人するちょっと前ですよね、
はい、やっぱり一応タバコは隠れて吸う感じだった、
でもその最後のとその最後かなって思った時にやっぱり親にもタバコって言ってお願いした
のに、ね、母はタバコ吸う子だって知らないから、タバコと聞き間違えて、
でもその話誰も悪くないのがすごいです
ね。そうなんですよね、で母は決して泣かない人だったんだけど、その時は初めて泣いてね、どんなにか辛かったんだろうなと思って、 その時はその辛さもまだ子供だったかよく理解できなくて、この年になって母が61で死んだんですけど、その年ももう20以上私は超えて生きてるんですけど、年取ればどれほど母の悲しみとか苦しみとか子供を思う気持ちって、私は子供いないんですけど、理解できる年になって、戦争が全てをね狂わしましたね、狂わしますね、そういう意味ではもうねそれがずっと続いてるでしょ、ますますエスカレートしてちっとも良くなってないし、それはもう大学闘争あった時に、みんな真剣に自分たちの大学を良くしたいと思って、私も一緒になって参列したんですけど、ちっとも変わってないし、むしろ悪くなってる世の中がね、で殺戮ばっかりでしょ、これがいつまで続くのか、
そうですね、また新しい形のテロリズムとかが生まれてきてますから ね、今ね、
本当そういう意味ではいつまでたっても平和な気持ちっていうか、心安らかになるっていうのはないなと思って、はあ。
その本当に小学生の時にそういう体験をして、ああ人信じられないってなってから、でもたくさんいろんな出会いとともにこういろいろ人生歩んで、人信じられるってなった時って何かないんですか。
私はやっぱり日活入って写真学校行って、その頃に学生運動が始まったりして、成田闘争があったりして、その時にやっぱりね真剣にみんなが戦っている姿を見て、私も何かになりたいと思って一歩でも前に前進して、 何かになりたいという気持ちで東京に出てきたわけだから、うん、そういう意味で参加できたし、うん、考え方が似てたんでね、はい、私が根室を出る時結婚して離婚して亭主が何者かになりたいって言った時にじゃあやってこいと、うん、公務員だったんですけど3年間待ってくれるって言ってくれて、
うん、いい旦那さんですね、
う
ん、
でその人のおかげでね多分辛かったと思うの公務員がね、うん、その3年間も、はい、私がいなくなって、うん、それででもやってこいって言ってくれて本当にねありがたい今でも感謝してます、うん、その方どうなさったかわからないんですけど、うん、函館の方なのでね、はい、いつか親御さんのところ行って聞いて、はい、まだね、めいこさんとごいこさんがいらっしゃるから、うん、いつかね、お墓参りに行きたいと思ってるんですけどね、そういう、なんていうのかな、出会った人たち、みんな本当にね、みんな命かけて毎日、しかも深刻ぶらずに、みんな楽しく明るく、やるときやるぞっていう、そういう気迫っていうか、そういう人たち、ちょうど風天が出会ったことも大きな価値観もね、私みたいに古い価値観じゃなくて、結構みんな自由を求めて、みんな、何なんだろうあの熱気っていうのは、うん、
でも当時にしたらかなり古い考えじゃなくて新しい考えだったんじゃないですか、
うんうん、どうなんだろう、うん、私もうとにかくね自分を変えよう変えたいっていういつもそういう気持ちで、うん、今日何を誰かに話を聞いて自分の中に取り入れられるもの、うん、あそういう考えがあるんだとか、はい、あ素晴らしい考えの人がいるんだとか、うん、いろんなことをこう勉強する日々が毎日だったんですよ、うん、こんな楽しいね新宿がずっと続くと思っていましたね、はい、そん時分からないのね、うん、でもう素晴らしい人たちがいっぱい毎日で行けば新宿行けば皆さんに会える、
うん、
素晴らしい人たちがいるんだというそういうなんていうのかな、はい、毎日のそういう連続だったんですよね。
それはお店をやってる時、
まだお店やってない時ね、いや前
の自分がお客さんとして飲みに行ってる時の話。
そうそうそう、その頃はもう学校行ってたり
写真の学校に行
ってたり、うん、ニュースの会社があるんですよ、はい、日英新社って昔は映画とニュースがセットになってて
必ずありましたね、
前の映画始まる前にニュースがある、はい、それを専門に作る日英新社という会社があったんです、はい、そこにアルバイトに行ってたんで、はい、それでそこでいろんなその演出部の人たちと知り合って、はい、日大出身の人たちもいたんで、うん、そういうことでグループビジョンっていう
この間やってたあれですよね、
はいはい、
エビスで、
うん、エビスでね、
うん、はい、そうそうそう、それに参加して、はい、その人たちのおかげで私もいろんなことを教えてもらったりで日大闘争にどんどんのめり込んでって、はい、うん、そういう経過ですね、
はい、はい、じゃあ今週は
そうですね、
結構盛りだくさんでしたけど、
はい、
今週はこの辺で、
はい、はい、ありがとうございました。